改めまして皆さんおはようございます。今週もですね、このように命の言葉、私たちをですね、罪と死からの世界から解放するですね、この福音に言葉を聞けます。その意味において本当に素晴らしい、一番素晴らしいところに私たちはそれで招かれることを覚えてですね、主の皆をあがめたいと思います。皆さん一週間ですね、生まれてどうだったでしょうか。先週はですね、陶器師の心という神の気に入った形ということですね、エレミアのこの 18-4 節からですね、陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の形に器に作り変えたという御言葉をいただいて使わされてきました。皆さん一週間どうだったですか。気に入った器に作り変えられましたとですね、言える方は騒いですね。ということはですね、もう本当にですね、こねくり回されたということですね。柔らかくされてですね、何度もですね、この潰され再生されね、この破壊と再生を繰り返されたというね、いわゆるまあ試練をね、経験されたんではないかと。でもですね、私たちはそういう歩みをするその向こうにですね、素晴らしい恵みと希望があるんだということをね、覚えたいと思います。そのことをね、はっきりとこのダビデを通して語っているのは今日のところですね。昨日、先週と今週はですね、そういう意味ではですね、まあ続きものといるでしょうね。まあ聖書全体を教えていることのですね、真理はまあ一つなんですけども、でも今日はですね、特にこの砕かれるということですね。今日のテーマはですね、主は霊の砕かれたものを救うという、そういうタイトルですね。御言葉はですね、ここにあります。これが中心聖句ですね。で、私たちはですね、この聖書からですね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなこと、すべてのことについて感謝しなさいという、そのですね、神様の明確な御心をですね、聞き知っております。それをしていきたいと思いますが、なかなかできないというそのジレンマにですね、多くの信仰者が陥っておられるのではないでしょうか。どうでしょうかね。明確に分かることは、これを努力でできるということはないということですね。いつも喜びね、いつも笑顔をね、まあもちろん笑顔をね、作る練習はいいと思うんですよ。でもですね、笑顔っていうのはですね、心の中のものが現れて、本当にですね、その笑顔になって伝わっていくので、見つかりの喜び笑顔ではないです。そして感謝もそうですよね。何よりも祈りっていうこと。そしてですね、私たちはこの喜び、祈り、感謝ということのこの3つの要素がありますが、まさにこのことを私たちが日々成していく、ね、そのことを神様が明確に求めておられるわけですけども、そのことを私たちを導く、その一つの大きなものが、それが主を賛美するということです。で、今日ですね、まず第一番目覚えましょう。どんな時も主を賛美するということです。一節から四節見てください。読みましょう、皆さんで。一節は三、はい。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。そうですね。皆さん、これはダビデの告白ですが、ダビデはですね、いつも主への賛美がある。あなたはですね、どういう時に賛美をしますかというふうにこう、問うていただきたいんですね。で、実はこの作者ダビデはですね、どういう状況だったのか。賛美をね、できやすい状況にあったのか、そうではありません。ここに書いてますよね、最初のこのところに。小さい字で、ダビデによるとありますが、彼がアビメレクの前で気が違ったかのように振る舞い、彼に追われて去った時と、ちょっと尋常ないような状況が書いてありますよね。決してですね、賛美しやすい、喜び溢れるという状況はなかったんですね。ダビデはですね、ご存知のように、イスラエルの王サウルに追放されたんです。もともとダビデは羊飼いだったんですが、このハーブのですね、盾ごとの腕を買われて、サウルがですね、時々精神が不安定なので、それを落ち着かせてほしいということで、この宮殿に招かれて、この音楽を奏でる。そしてそのようにですね、サウルとの関係が始まっていった。で、やがてですね、このダビデの実力がだんだんとついてきて、やがて、軍の隊長の地位に上り詰めるんですが、ダビデは有能な隊長になって、戦うたびに勝利を収め、この凱旋する軍を迎えた人々が、サウルは千を打った、ダビデは万を打ったとですね、ダビデの方が素晴らしいと、サウル以上にダビデのことを褒めたたえていることをですね、サウルは知って、 ものすごく嫉妬し、今までですね、頼もしく思っていたダビデの実力と人望を、かえって自分をですね、この自分に脅威を与える恐ろしいものと感じ始めたわけですね。それが理由となって、このサウルはダビデをですね、この追放して、ダビデの命を狙っていくわけですよ。で、それを知ったダビデは、サウルの元から逃れ、今まで戦ってきた敵のガドの王、こうですね、このアビメレクですね、このいわゆる敵のところに行って、このなんとかですね、保護してほしいと思った。そこまで追い詰められたんですね。でも当然敵ですからですね、保護はしませんよね。で、命を狙おうとした。だから、ダビデはですね、気が触れたふりをしたんですよ。ね、そこまでしなければいけなかった。ね、ここまで追い詰められていたわけです。皆さんどう思われるでしょうか。ね、そんな経験をですね、した人はいないと思うんですね。そして、その敵はですね、そのダビデの状況を見て本当に気が触れたと思ったわけですから、ものすごくですね、その気が触れた、まあ、いわゆる演技というか、それはものすごくうまかったんでしょうね。まあ、由来を返せばそれだけ切羽詰まっていたわけですね。そこまでしなければいけなかったダビデの状況だったわけです。すごいこれ惨めですよね。自分の居場所がない、軍の隊長の地位から転落し、信頼を得ていたその王から命を狙われて、国の中に留まることもできず、自分の身を守るために気が触れたふりまでしなければならない。もう全てを失ってしまったと言える状況ですね。でもそういう中で、もう一度見てください。ダビデは言うんです。あらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美があると。皆さんどうでしょうか。そういうね、状況の時に皆さんも同じように告白をすることができるものでしょうか。なぜこのようなことをダビデは告白をすることができたんでしょうか。ね、神様に向かって恨みでも言いたくなるような、また恨みを言っても別にいいような状況かもしれませんね。でもダビデは耐えることなく賛美を捧げている。どんな時も主を讃え、耐えることなく賛美を歌う。まさに信仰の秘訣は一体どこにあるんでしょうか。今日第2番目ですね。それはこれ賛美の秘訣ですね。何が賛美の秘訣なんでしょうか。ねえ、私たち知りたいですよね。では皆さん、このですね、賛美の秘訣、じゃ6節読みましょうか。皆さんで3、はい。この悩む者が呼ばわった時、主は聞かれた。こうして主は全ての苦しみから彼を救われた。4節も3、はい。私が主を求めると主は答えてくださった。私を全ての恐怖から救い出してくださった。そうなんですよ。ダビデはですね、この5節からまあ11節の間にですね、神様は叫び求めるときに必ず助けの手を述べてくださる、救い出してくださったと過去形で告白をしているわけですね。7節にも、主の救いは主を恐れる者の周りの陣を張り彼らを救い出されるとあります。ダビデは地位も名誉も失って国境で平安に暮らすこともできず、この気が触れたふりさえしなければならないような境遇の中で、ダビデはなおも救いを感じているということですよ。つまり目の前の状況ではなくて、ね、それをもっと超えるような、もっと深いレベルの救いを体験していたということです。つまり、この天地を作られた主なる神様に救われたんだと感じているんですよ。まさにダビデは今まで持っていたものがなくなったという失ったものを数えず、ね、今まであった神の救い、そしてこれからある残されたものに目を留めているということです。これが賛美の秘訣なんですよ。この失ったものを数えるのではなくて、残っているもの、そしてこれから手にするもの、そして過去あったね、 神のなさってくださった、ね、ことを何一つ忘れるのってありますよね。詩編の103編。つまり過去の神様がおっしゃった恵みと、これから与える恵みと、そして今いただいている恵み、それに目を留めたんですよ。つまり私たちにすれば救いの確信です。皆さんどうですか？聖書ははっきりと、ね、イエス・キリストあなたの罪からの救い主を信じれば、どんな人でも天の御国の民として命の書に名が記されていると約束されていますよね。だからイエス様はそれを喜びておられました。父が私に来るものを私は決して捨てませんと。救いの確信、救われている確信、そしてこれから永遠の命、栄光の体、永遠の命はもう今扱ってますよね。イエス様と共にいるということが永遠の命ですから。つまりダビデは失ったものを数えてしまえば、私はもうこれだけしかないというマイナスの気持ちになりますが、残されたものに目を留めならば、またこれだけ今から与えられるものに目を留めならば、まだこれだけあるという、そのような肯定的な気持ちになっていくんです。皆さんどうでしょうか？あなたはどちらの傾向になるでしょうか？まだこれだけあると残されたものに目を留め、それこそが神から自分に与えたものだと信じて受け止めるときに、私の心は救いの思いが湧き起こっていくんですよ。言い換えれば、何も欠けることがないという信仰に立てるんです。9節読みましょうか。皆さんで3、はい、主を恐れよ、その聖徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。アーメンでしょうか皆さん。つまり主を恐れよということですよ。伝道者の書の12章にもありますね。主を恐れよ、神の命令を守れ。これが人間にとって全て、もうこれ以上も以下もないんだということですよ。神が全てを司っておられる、このことにアーメン、その通りと。私たちがですね、目に見えるものにね、手にするとか手にしないとか、それに一喜一憂するんじゃなくて、その神様を人生の土台として、神様の御言葉を日々いただけて、神様と祈りを通し交わることができる、これがもう本当に全てであり、満たされる秘訣、満たされる理由だということです。十節もこう言いますね。若い獅子も乏しくなっている、しかし死を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはないと。自分から何かが失われた、何かが欠けたと思ったら、もうこれだけしかないという気持ちになるでしょう。しかし何も欠けることがないと信じていたら、まだこれだけあると、残されたものに目を留め数えることができるんです。皆さんですね、今日から残されるもの、残されたものに目を留めるものとなりましょう。これがですね、この秘訣なんですよ。そしてそのことを覚えるときに賛美を捧げることができる。つまり賛美が湧き上がってくるんですよ。皆さん、皆さんどうですか？皆さんですね、立ち返って静かにすればという御言葉ね、静まって私が神であることを知れということも勧められていますよね。皆さん、静まってということを経験されたときに何がありますか？もちろん静まるときに主の細き御声を聞くというですね、耳を澄ましますよね。心の耳を澄ましますよね。そして御言葉が、この私はどう共にいる、どんな時も私はあなたと共にいるという御言葉が迫ってくる時に、どうですか？悲しくなる人いますか？いないですよね。嬉しくて涙が出る人はいても、悲しくて涙出る人はいないですね。そうだと。ね、目には見えないけども、確かに今こんな愚かなものを私のために十字架にかかって死んでくださったイエス様がおられて、復活してくださったイエス様がおられて、今も共に呼んでくださっている、はあ、感謝と喜びが湧き上がってくるんでしょうか？それが、賛美となって出てくる。これですよ皆さん。これが信仰者の強みです。恵みなんですよ皆さんですね。だからダビデはね、こんな悲惨な人間的な状況でも、あらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美があるね。なんという恵みでしょうか。皆さんですね、賛美お好きだと思うんです。どうですか？クリスチャンで賛美が嫌いとしてはあんまり聞いたことないですね。もちろん賛美のジャンルはありますよ。これをちょっとね、早すぎて、テンポが早すぎてとかね、だんだん年を減るとなってくるんですよ、私もね。でもですね、そういういろんなジャンルの、でも主を褒めたたえるその歌詞を持っての、賛美。 好きですよね。で、皆さんですね、ある方がですね、こんな研究したんですよ。賛美を捧げる、毎日賛美を捧げている人と、そうじゃない人を調べたら、もうその血液の中にある、免疫を高める、その成分が全然違うそうですね。だからですね、賛美を毎日していると、もちろん神様に近づきますよね。近づきます。そして、より本当に親密さが増して、ストレスが緩和され、免疫が強化され、体全体のエネルギーが高められるということがですね、これがもうこの検査で分かっているそうですね。まあだから同じようにですね、ダビデもですね、そういう免疫力が高まっていたので、まあいろんなことがあってもですね、それに一喜一憂することなく、ね、本当に心が病んでしまうことなく、ダビデの信仰を強め、神の時まで対処することができた。その秘訣は賛美を捧げることだったんです。だからね、賛美を、ね、そうなのかと。ね、賛美を捧げるということ、すぐできますよね。ね、皆さんもしね、日曜日に一回、この時間だけしか賛美を捧げなかったら、それはもったいないです。ね、賛美はいつでも皆さん成果あるし、ワーシップもあるし、いろいろ持ってるわけでもですね、お気の賛美をぜひですね、家で伝えましょう。ちょっと私ね、聞かれるのちょっと、音が、ちょっと外れるからということはですね、おられたら、もう CD を流したいんですね。つまり、賛美で溢れる場所を持ちたい。そしてですね、もちろん歌うだけじゃなくて、聞くことにおいても、私たちの免疫力が高まり、神様との本当にですね、関係がより深まっていく。何よりも賛美のうちに私は住まうと言われた。神の臨座がそこに住まっていくんですね。私もですね、本当に、アウェー感いっぱいのですね、例えば仕事をしているときに、仕事場行くときは賛美を捧げましたね、その場所で。祈りを捧げました。そこにですね、足場ができるんです。主が働く。そのことをね、覚えていきたいと思いますね。賛美はそういう意味で力です。パウロとシラスも賛美を捧げた後に大地震があった。起こって牢が開かれ、そして監視が救われ、そのことがきっかけにフィリピンに教会が出来上がっていったんですね。皆さんどうでしょうか。賛美は力、そして残っているものを数える、その習慣をつけたい。そしてですね、私たちはことさらですね、いろんなものを持ちたがる必要があるかもしれませんね。でもですね、私はある先輩牧師が言った言葉をいつもその時思い出します。本当に必要なものは与えられます。本当に必要なものは残ります。必要でないもの、つまり神が必要でないものは取り去られますと。この視点ですよね。だからね、自分は必要だと思っても、ね、例えばこの、記憶力もそうですね。まあ、覚えてへんかった。でも、覚えるように言われたから残っているというふうに思ったらですね、自分を責めることも少なくなってくるんじゃないでしょうかね。つまり本当に必要なもの、神が必要なものと思われたものは残る。でもそうでないものは取り去られると。ただし本当に必要かどうかは自分の都合で判断してはならないということですね。本当に必要かどうかはまさに神が決められる。だから必要ならば与え、不必要ならば取り去る。主は与え、主は問える。主の皆は褒むべきだ。まさにこの視点ですよね。で、そこには何も欠けることがない。何も欠けることなく必要なものは満たされている。そのように主を信頼し、そのように意識して生きるならば、私の心には救われているんだという思いが、本当にもっと増し加わってきて、いろんなものに縛られることなく、本当に感謝だという感謝がじわっと溢れていくんですね。まさにこれがですね、天国人としての価値観、考え方です。そして生き方なんですよ。そしてその思いが主なる神を褒めたたえ、耐えることなく賛美を歌う信仰の生き方へと変えられていくんです。皆さんどうでしょうか。残るものに目を留めましょう。そして賛美を捧げていきましょう。そのために神様とのですね、豊かな交わり時間を性別したいと思うんです。そして最後ですね、真の幸せに生きようということです。ここに今日の中心聖句がありますが、12節からですね、命を喜びとし、幸せを見ようと、日数の多いのを愛する人は誰か。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるなと。幸いを見ようとですね、幸せに生きようと思わない人は一人もいないはずですね。幸せになりたいですかと、皆さん、はい、なりたいですと、ね。特に日本人は幸い志向、幸福主義が強いと言われますね。他の国から 見ても本当に強いんですよ。ね。で、日本の生活観で特徴的なことは、どうしたらこの地上で幸福になれるかという幸福主義、まあこれ現世主義とも言うんですけども、特にね、その考え方が年々圧倒的に影響力を持ち始めているんですよね。生きているうちにどう幸せになるかなんですよ。皆さんどうですか？周りね、そういう方多いんじゃないでしょうか？で、昔からよく言われる、家内安全、商売繁盛、無病息災。お願う気持ちが多い。だからこんなに、ね、石や木で作った神々が800万もいるわけですね。だから依存心が強くて、神といわれるものは全部に手を合わせて、この3つのこと、家内安全、商売繁盛、無病息災という願う気持ち、そして、こう幸せになりたいと。という思いが日本人のこの憶測の根強い枠となって存在するんですよ。もちろんですね、そういうことを願うことがね、悪いというのではありませんね。でも、聖書が言っているその幸せとはどうなのかと。ね。こんなにですね、もういろいろ躍起になってですね、この願っているこの日本人ですが、世界的に言えばですね、このいわゆる幸福度っていうのがあるんですけども、皆さん何かご存知ですか？幸福度。なんとですね、日本の幸福度、それはですね、56位だそうです。ね、去年より4つ順位を上げたそうですが、ね、まあもちろんですね、幸福度を測る指針は何かと気になりますが、一つは人口当たりの GDP ですよね。どういった生産性があるか。そして、社会的支援ですね。困った時に頼ることができる人、そういう環境があるかどうか。そして、三つ目は健康寿命ですね。健康のままね、どれだけ生きれるか。そして、四つ目が、腐敗の意識ですね。不満、悲しみ、怒りの少なさ、社会、政府の不安が蔓延していないかどうか。腐敗の認識。そして、五番と六番がですね、非常に今日のですね、このメッセージと関係あるんですね。五番が、人生の選択の自由度。ね。つまりですね、もう強制的に与えられたものをそのまま受ける。それを人間はよしとしませんよね。やっぱり神様から人格が与えられています。神の形に作られていますから。つまり選び取ることができるということ。ここにですね、喜びを見出せるように人間は作られているんですよね。神様はロボットに作ることもできましたが、そうだったら、ね、他のものを後回しにして神様を選び取るということがなくなるので、そこには愛が生まれませんよね。でも選び取って神様を選び取るところに本当の交わりと愛が生まれてくるわけです。だから神様は私たちに選ぶという選択の自由を与えられたんです。つまりですね、この幸福度を測る指針の5つ目は人生の選択の自由度なんですよ。で、最後は寛容さですね。寛容さ、つまり1ヶ月間の間にまあいろいろチャリティなど寄付をしたかどうかということですね。寛容さ。で、この5つ目6つ目ですね、選択の自由度と寛容さということがですね、本当に日本は低い。だから56位だと言われますね。で、このつまり選択できる実感と、つまり人とのつながりがこの人の幸福度を高めるということとも言われています。つまり寛容ということはですね、自分はこれだけできないというふうに自分がという自己中心性があったら寛容がなくなる。だから人とつながっていくためには人が何を考えているのかということを受け入れる必要がありますよね。だから幸福度を高めるのはつまり温かな人間関係なんですよ。幸福度に最も影響を与えるのはね、お金を持っているかどうか関係ないですね。温かな人間関係なんですよ。自分と違う意見を持つ人たち、立場が異なる人たちの意見をちゃんと聞いていける寛容さ、ということがそこにかかってくるんですね。で、実はですね、去年からコロナ禍になって、幸福度が高まりましたか、低まりましたかっていう質問に対して、高まったっていう人もですね、結構おられるんですね。半分近い人がですね、不思議ですよね。で、その理由は何かというと、家族との時間が増えて、また人とのつながりを実感することができたと、ね、つまりつながりなんですよ。幸福度を高めるキーワードだと人とのつながりがよりできた。で、またつながりが必要だということをより感じてきたと、ね、今まで当たり前だと思っていたもん、だから時々会うっていうことの本当に感謝がね、もう溢れたということをね、コロナ禍にあって感じたそうですね。人とのつながりです。 で、この温かい人間関係、人とのつながりを築くためには、人を愛する力が最も大きな影響を与えるんですね。人を愛する力、それは相手に興味を持ち、相手の話を聞くということです。相手を受け入れやすくなっていく。皆さんですね、人を愛する力っていうのはですね、本当に神様が与えてくださった本当に素晴らしい力だと思うんですけども、どうでしょうか。で、このですね、人を愛する力っていうのはですね、私の中にですね、そこで免疫の話を先ほどしましたが、幸せホルモンといわゆるオキシトシンというですね、そういったものが分泌されるんですね。で、そのオキシトシンという分泌される行動を取ると、その人を愛する力がさらについて、またそれがですね、相乗効果を生むという、そうですね。オキシトシン。どうしたら出るか皆さん聞きたいですよね。これはですね、3つあるんですよ。1つはね、いつも言ってますが、これはですね、スキンシップです。ね、皆さん、どうですか？今ね、特に不特定多数できませんが、でも家族、親子はできると思うんですよね。もちろん、つまり1日、ね、8回のハグが、ね、夫婦関係、親関係において健やかな心と体を作り、幸福度を高める。1日4回のハグは生き延べるために必要とか、1日8回のハグは健康のために必要とか、1日12回のハグは成長のために必要とか、いろいろ言われますが、とにかくですね、ハグをすると、スキンシップをすると、オキシトシンというですね、そういう物質が本当に出てくるんですよね。あ、幸せだと感じる。そしてですね、二つ目はですね、この心が温かくなるような、この、そういう本を読んだり、映画を見たら情報を共有することですね。それも幸せホルモン出てくるんですね。そしてもう一つはですね、一日一膳では効果がなくて、一日五膳ですね。五個良いこと。人にですね、親切な行為をする。そうすると、このオキシトシンが分泌されるそうですね。一日一回程度の親切はですね、脳に記憶として残らないんです。幸福度にも影響がない。ね。一日午前と言われますね。つまりですね、私たちが幸せになりたいと心から願うこと、それを本当にですね、私が得るためには、この人とつながっていく、温かい人間関係を作る。つまり、自分で選び取って、そして、寛容になっていく。そしてその向こうにある、その人との豊かな関係性を築いていくということなんですね。はい、皆さんどうでしょうか。そのようなことを、じゃあ努力でできるんでしょうか。できないんです。なので私の中には罪の性質があるからですね、罪とは神から離れ自分中心に自分を一番として生きていきたいという性質がやはりあるから、とっさの反応はやっぱり自分が良ければいい、ね、でもそういう私に今日言われます。今日の中心聖句ですね、皆さんで読みましょうか。18節です。3、はい、主は心の打ち砕かれたものを近くにおられ、霊の砕かれたものを救われる。そうなんです。はっきりと神様はそのようにおっしゃっておられるんですね。心と霊を砕くと、ね、砕くんです。陶器者の神様がそれを砕く、まず心を砕く、ね、心というのはですね、これは自分中心で生きていきたい、ね、自分が良ければいいんだ、つまり俺様みたいな生き方、自分の考えは決して変えない、そういう心を砕かれます。ね。これはブロークンですよね。英語では。ね。これ、押し潰すとか、粉砕するという言葉の意味もありますね。特にですね、この元々の言葉を紐解くと、自分の愛する対象、人とかを喪失した時の心ですね。つまり心が張り裂けるような状態なんですね。そういうところに神様はされるということですね。そしてもう一つ、霊を砕く。ね、この霊を砕くというのはですね、これ押し潰すとか、しわくちゃにするとか、無力感を表す用語が使われてますね。つまり、神様と響き合う部分は人間しか与えられません。それが霊ですよね。誠の神様と響き合う部分、そこが覆われているんですよ。その覆いを取り去っていくんです。霊を砕くんです。ね。つまり、神様と響き合う部分のところにも覆いがあるので、それを砕く。ね。砕かれる。皆さん、砕かれるだけ見たら嫌だしね、してほしくないなと思うかもしれない。でも、御言葉を見てください。その結果どうなるか。心の打ち砕かれたものの近くにいるんです。ね、神様はですね、そういうものの近くに寄り寄られる。そして、 その人を救うんですよ。罪と死から地獄から救うんだ、ね、そのことをですね、神様は言われているわけであります。皆さんですね、このここにですね、この写真がありますが、写真あるでしょうか。写真ですね、こういう砕くですね、こういう石ですね、これ石見えますか。こういうものですね、砕くどうしますか、ね、決して手ではね、これは砕けません。こういう、ね、ハンマーが必要ですね、ハンマーが。つまり石より硬いものが必要です。そしてもっと硬いものはこういうですね、電動ですね、ハンマーでガガガガと工事現場にあるようなものですね、そういったものをですね、必要となっています。で、私はですね、そのことを思うときに、私たちを砕いてくださった方、それは神様ですが、神様がまずですね、最もですね、この痛みを経験されたことを忘れてないんですね。ここにこうあります。イエス様、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからですと、ね、砕かれていく、つまり心が本当に低くなって貧しくなることが天の御国とつながるんだと、まさに同じことを言われてるんですね。救われると。そしてもう一つの御言葉を言いましょうか。読める人で3、はい、キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方をすることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。そうですね、まずですね、イエス様自身がですね、神であるにもかかわらず人となる、それができないとは思われずに、自分を無にしてね、つまり自分を喪失させて、そして使える者の姿を捉えて、そして裁かれるさ、ここにですね、砕かれる原型があるんです。そしてその神様が私たちを砕いてくださった。つまり、ね、私たちを砕くのはこのですね、冷たいハンマーではなくて、温かい愛がですね、本当にそこにある、そのハンマーであることを覚えたい。愛ゆえに私を砕いて、神の気に入った形へと今日も作り変えようとされていることをですね、深く覚えていきたいと思うんですね。で、心を砕かれること、霊が砕かれる、そのことが大事な理由、それをですね、ここに3つ挙げましたが、あるでしょうか。はい、3つ挙げました。ここにまず神に喜ばれる捧げ物ですね。2つ目は真に恵まれる生活の条件だからです。三つ目は死を体験する生活だからですね。砕かれていくときに神様に喜ばれる捧げ物、砕かること自体がですね、私たちの捧げ物となっていくんです。読みましょう、御言葉を。三、はい、神の生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを捧げすませ。まさにこのことが捧げられてほしいと主は言われているんですね。私たちは砕かれていくことが神様に喜ばれる捧げ物だからです。そして本当に恵まれる生活の条件だからですね。ここも言いましょう。三、はい、皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからである。そうですね、これがですね、あなたは恵みを受けていますか、恵まれていますかと言われたときに、はい、私は恵まれていますと言える、そのための条件なんですよ。高ぶっていたら神様の恵みは届きません。そうですね、低さいところに神の恵みは届くんですね。自分の権利主張ばかりをしていく、それは自我が先立つ、自分のことが譲れない。でも主は砕かれたもの、へくだものにこういう恵みを注ぐと言われた。謙遜は栄を潔だという神言の言葉もあります。ぜひですね、低くされたその霊に聖霊様がそういうことを覚えてですね、私たちはその歩みをしていきたいと思うんです。それはですね、イエス様が本当に人になってくださったゆえに、自分でやると言わずにですね、イエス様がさせてくださるというですね、その信仰にいたしたい。 そのことを覚えましょう。そして三つ目は主を体験する生活ですね。ここも読みましょうか。三、はい。私は高く聖なるところに住み、心を砕かれて、へりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。そうです。まさにですね、私たちがへりくだっていくときに主は共に住み続けてくださる。そしてその霊を生かし、そしてサタンの足場をですね、本当に神様と共に砕いていただいて、悪魔は逃げ去っていくというですね、そういう約束を神様はしてくださるんですね。私はどうでしょうか。イエス様が神であるにもかかわらず、お受けになった多くの苦しみによって十字を学ばれました。であるならば、私たちもですね、この砕かれていくことをですね、間違った砕かれていく意識を本当にですね、今日変えて、愛のハンマーを通して神様にですね、砕いていただいて、その先には救いと、神様がずっとおられる。もちろんおられるわけです、イエス様を信じて。でも遠すぎておられる実感がない人もいるかもしれません。より神様が共に語ってくださる、その御声を聞ける関係になっていきたいと思うんですね。このダニエル書10章を読みましょう。皆さんで味わいながら3、はい。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。そうです。ダニエルこう言われています。つまり、あなたが神の前でへりくだろうと決めたその日から、あなたの言葉は聞かれている。私たちは選択する自由が与えられると言いました。それが幸福度を高めると言いました。私たちがへりくだるということも決断しなければならない、ね、何もポーッとしていたら勝手に小さくなってへりくだっていくというのはならないんですよ。私たちがいろんなね、興味あるもの、いろんなものをね、持ちたいという握っているものを離して、明け渡して、後回しにして、後ろをやって、神様との関係を一番にする。そしてそれを邪魔するものを全部逃していく。自分でできないので、イエス様一緒にやってくださいと願って一緒にやってもらう。そしてそのように、あなたの前で私は、どんな時も徹底して、へりくだっていきますと決めた。その日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。皆さんいかがでしょうか。私がイエス様を信じたその時は、へりくだって全てあなたに委ねますと決断したゆえに、あなたは救いいただいたはずですね。そうでなかったら今ここにおられないでしょう、ね、この部分は残しておいてではなくて、もう私はあなたしか救っていただくことはできないんですと、自分で自分を救えないんですと降参したゆえにイエス様と出会われたはずです。であるならば、御霊で始まったあなたは御霊によって導かれ、御霊によって完成されていく歩みを今日ももう一度ですね、悔い改めて神様を真ん中に座っていただいて歩みつけていきたいと願います。神様はあなたのことを本当にですね、愛のこのね、浜を持って砕いて、そして救いと再生をされようと、そして気に入った形へと今日も作り変えされることを確信して共に歩んでいきたいと願います。祈りましょう。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。天の神様、ありがとうございます。私たちに委ねたたくさんのことを今日もいただき感謝します。でもその一番の土台になるのあるのは、私たちが砕かれていく、その決断をする、そしてあなたが私の心の中に住んでくださっているあなたを心の真ん中にもう一度お迎えし直して、あなたにへりくだった心を持って従っていきますと、その決断をしていくことであることを今日教えてくださって感謝します。どうぞこの御言葉を聞いた人一人がこの御言葉に応答して、あなたの御心に生きることができるものとますます成長させてくださいますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。